みんなの才能研究所みんラボ始まりました。よろしくお願いします。はい、本日はゲストにですね、藤子さんというリスナーでありサポーターの方をお招きして今日は放送したいと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日このラジオですね収録した理由としてはリスナーの皆さんと一緒に才能について話していきたいという思いもありますし、リスナーの皆さんから才能についてのご相談を受け付けようということでラジオの中でご相談の回を作りたいと思いまして、今回からこの企画がスタートしました。第一弾となる企画にご参加いただきありがとうございます。
第一弾で光栄です。ありがとうございます。
ありがとうございます。藤子さんとはですね、実は古典ラジオのコミュニティでももう出会ってまして、で今回はちょうどご相談があるといったところで出演いただいたんですけれども、
はい、
藤子さんの中で今回今日悩みだなとか、なんかこういうことをちょっと知りたいなみたいのがあればぜひ聞きたいなと思うんですけど、どんなことがあったりしますか？
はい、ですね、キャリアにおいての目標だとかやりたいことみたいなのが見つからない、うん、っていうことが、今結構悩みですね。
キャリアの目標が見つからないですね。
はい、正確に言うと会社が求めるとか、
はい、
企業が求めるようなそのキャリアステップみたいなものが自分の中でうまくアピールできないじゃないですか。自分がなりたいと思うところがあんまり言えないっていうのがあります。
会社の中でアピールできないんですね。こうなりたいとか、
そうですね、アピールできないし、多分その自分が今なりたいと思っていることとかやりたいと思っていることは、会社とは全く関係ないことだったりとか、会社としては利益にならないこと、
はい、
なのでちょっとこう言いづらいなと思ってます。
ちなみにですけど、どんな目標とかどんなことをなんかビジョンとされてるんですか？もし言える範囲で
言える範囲で、はい、結構動物とか自然が好きなので、
はい、
こう畑をしながらちょっと半分社会人みたいな感じで過ごして、
うん、
田舎でこう春には鳥のさえずりが聞こえるようなところで、
うん、
犬を飼って暮らしたいなって思ってます。
めちゃくちゃいいじゃないですかなんでそれをしながら働いたらダメなんですか？
いや、それをしながら働ける場所もあるとは思うんですけど、
はい、
今の会社で言うとやっぱ東京にオフィスがあって、うん、出社してやることも結構あるので、
うん、
東京でやるのはちょっと現実的じゃないかなとか。
ああ、そうですよね。
とその会社としては、もちろんバリバリ働いてほしいし、
はい、
自分のやってる仕事のところでステップアップしてほしいと思ってると思うので、
うん、
それとはちょっとまた違うドライフワークバランスを求めるような目標だからちょっと言えないなと思ってます。
そうですよね、
うん、
なんかその中でそれはやりたいこととしてあるとして、
はいはい、
なんかキャリアでももっと仕事上でも何か頑張りたいものを見つけたいっていうこともあったりするんですか？
見つけたいか、
頑張りたいと思ってるのか、そもそも仕事は仕事だしとかプライベートはプライベートだし、結構分けてらっしゃったりするんですか？
ちょっと昔は分けてなかったんですけど、
はい、
分けてなさすぎてすごい苦しくなっちゃった時期があったので、なんでしょうね、仕事はすごい楽しいし今やってることに共感はできるけど、その働き方をし続けるのは無理みたいに思ったことがあって、
はい、
なので今は結構そのバランスをとって仕事は仕事、休みの日は休みみたいな感じで、嫌なことがあってもそれは仕事だからみたいなので切り分けてやってるのが多いですね。
そうなんですね、はい、ちなみにその苦しくなっちゃった時期があったっていうのは、
はい、
なんで苦しくなっちゃったんですか？
なんでだろう、ずっとその連絡が来るとかその人のに答えなきゃいけないって自分で思ってしまったので、
はい、
それがこう際限なくずっと続くのがすごく辛かったですね。自分で切り分けてここまでは時間なのでここまではやりますみたいに言えればよかったんですけど、それも上手にその時は言えなかったのでしんどかったですね。
それでもプライベートか仕事かどっちかよく分からなくて、もうずっとむしろ仕事してるような状態になっちゃって辛くなっちゃって、
はい、
で今はそれで切り分けるようにしたって感じなんですかね。
そうですね、うん、
じゃあもう仕事じゃない時間帯はもう絶対仕事しないみたいなぐらいのところまで切り分けてらっしゃるんですか？
いや、そこまでではないですね。
そうなんですね、
うん、なんか、連絡が来たらちょっと見るぐらいはしますけど、
うん、
でも今はその業務時間がちゃんと決まってるので、業務時間外だねっていうその言い訳じゃないですけど、
うん、
とかがあるので見なくても許されるというか、
はい
はい、ところがあるからちょっと見るけど、まあ、反応はしないとか、
はい、
自分の苦しくないように調整してやってる感じです。
あ、そうなんですね、
うん、
なるほど。じゃあそんな中で、
はい、
今その自分のまあやりたいこととか、
うんうん、
なんかその自分の仕事というものが、
はい、
うまくこう密接に関わらない、
うん、
うまくこう接合点がない中、
はい、
で、あのでもそれをなんか見つけられたら嬉しいなとも思いつつ、でも過去にそういうプライベートと仕事が一緒になったりとか、ずっと仕事してるような感覚になるのもちょっと怖いみたいな、そういうような行き来してるような状態なんですかね。
あ、そうそうです、そうです。本当にこう熱中できることがあっても熱中しすぎて燃え尽きちゃうとか、
うん、じゃあ結構好きなことを仕事にすると辛い可能性があるって感じですかね。
そうです。あとはその好きなことを、例えばその動物とか生き物とかは好きなんですけど、
はい、
それに関わる仕事っていうと、もちろんそのなんか外で動物のお世話するとか、
うん、
死に立ち会うとかそういうこともあると思うので、その好きなこと、好きなものに関われるからといって、その周りにある仕事が自分に合ってるかとか、それに対して我慢できるかとかはちょっと別だなっていうのもすごい思っちゃったんですね、その前の時点で、うん、
はいはいはい。なんかそしたら今お聞きしてると、もうもはやあんまり悩み事がないようなぐらい、あのもう別として結構分けられて、仕事も充実してて、まあプライベートはプライベートで、
はい、
動物触れ合う時間もあって、
うんうん、
まあ、ちょっと田舎でやるとかっていう実現可能性はちょっと低いかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
まあ、例えばあの一つの手としては、田舎でそういう生活をしながらオンラインで OK な仕事に転職するっていう可能性も多少なりともあり得るっていう感じなんですか。
そうですね、まあ、今すぐには考えてないですけど、なんかそういう手段はあるなと思ってます。
ああ、そうなんですね、なるほど。なんかじゃあそんな中で今の仕事に、ちなみに現状満足度で言うと何パー 100% 中何パーセントぐらいなんですか。
ああ、満足度で言うと 6,70 ぐらいで、結構満足はしてます。
結構高いですね。
結構高い、そうですね、高いですけど、やっぱり私は人事の仕事もしていて、採用まではいかないんですけど、評価とかもちょっと携わったりとかもするんですね、
うん、
でそうなるとやっぱりこうその人を評価する上で、まあ、目標を立ててそれを実現したらできたねみたいなので報酬があるっていうのが、まあ結構スタンダードな評価の方向だと思うので、
はい、
それを考えると自分の直近の目標、そのなんか部門の中でこれをしようねみたいなところしかなくって、自分の中でこういうのをやっていきたいですみたいな、こう湧き出るような企画とか、
うん、
そういうところまではいかない感じが、もうちょっともどかしいなと思って。
あ、そういうところまで行きたいっていう欲求があるんですか。
行けたらかっこいいなと思います。
あ、じゃあそういう憧れはあって、
憧れは、はいはい、
まあ、ただ別に行かなくても別に今のままでも満足だしみたいなところがあるって感じなんですかね、
うんうん、そうです、そうです。でその今のままでも満足では満足なんですけど、やっぱり会社は成長する、中の人も成長一緒にしてねみたいなのが多分世の中というか割とある考え方なのかなと思ってるので、その中の人として成長するっていう姿勢を見せられないっていうのは、まあ、今後その給料が増えないとか次の会社に移れないとか、うん、そういうことが起こり得るんじゃないかと思って、あの、まあ、先のことに対してちょっと不安を覚えてるから悩みって感じです。
あ、確かに現状維持だと結構不安になりますよね。なんかより積極的な人の方がね、明らかに結果も出ますし給料も上がりやすいですしね。
そうです。
あ、そういう悩みは確かに、それはなんかすごく共感しますね。あの自分もなんか起業家じゃない時のタイミングとかって、やっぱそういうところで評価されたりするのがすごい怖かったりする時期があったんですけど、なんかあのその藤子さんの中で一番自分が湧き出る欲求がすごい強い働き方をした経験って過去にあるんですか。猛烈に楽しい、成長したいとか、どんどん企画提案するとか、自分の中では 100% に近い状態、今よりも高い状態で働けてた時ってあったりしますか。
あったんですけど、結構盲目的だったと思います、その時は。
あ、そうなんですね。
はい、あのもう目の前のことだけに集中して、目の前のことをなんかいかに体を使ってやりきるかみたいな感じでやってたので、もう半年とか1年ぐらいしか多分その精神としては持たなかったと思います。
そこ湧き出て頑張ってたけど精神が脆くなってしまったっていうのは、欲求はあるけど自分の体にとか自分のスキルとか自分の働き方に合ってなかったってことですかね。
あ、と思います、うん、
あ、ちなみにその時どんなことがやりたかったんですか。
その時は、今思い返すとなんかすごい人になりたいって多分思ってたと思います。
あ、そっか、もうめちゃくちゃ成長欲求があるんですね。
そうですね、あの地元が、まあ、地方なので、
はい、
地方にはない働き方で、まあ、新しいベンチャーの会社で会社を大きくしていきたいし、自分もその地元ではできないような成長の仕方をしたいってすごい思ってましたね。
確かに何かそれはありますよね。何か帰った時にかっこいい自分で帰りたいしとか
、うん、
そっか。でもそういう時の自分がいたってことはまたもう一回それは訪れる可能性は大いにありますよね。
そう、そうですね、
うん、ちなみに今のその働くバランス的に、
うん、
その時みたいに頑張ってて、
うん、
でうまく自分のスキルを使いこなせてたらどうですか、それは楽しいですか、これから先それをやろうとしたら。
あ、難しいですね。どうだろう。ちょっと何とも答えられないんですけど、その時にできなかったことみたいなのをすごく思い出しちゃって、
うん、
家族を大事にできなかったとか、
うん、
恋人を無限にしてしまったとか、
あ、
うん、その仕事しか考えてないって、仕事は楽しいけど幸せかって言われるとちょっと遠いような状況だったって今見ると思うので、
うん、
なんかそんな感じの働き方をしてその自分の能力を最大限発揮していたとしても私は幸せなんだろうかっていうのはちょっとすごく考えちゃいますね。いいかどうかわからないです。
そうですよね。多分これなんかあの価値観の順番の話なのかなと思ってて、なんかもちろんなんか才能論の中では、
うん、
欲求、すごい爆発的な欲求に対して、
はい、
そこの過程の行動の中に才能が出てるっていう風によく説明するので、じゃあ欲求だけやればいいのかってやれるとそうでもないかなと思ってて、あのじゃあ仕事の欲求満たすと今度家族の欲求が不足して、今度家族を守りたいという欲求が生まれて、そっちを走ると今度仕事がうまくいかないみたいな、
うんうんうん、
っていうバランスもあるじゃないですか。
はい、そうですね。
その時なんか優先順的にはどうなんですか、家族とかパートナーとか、
うんうん、
仕事、お金、健康みたいな、どういう優先順位が藤子さんの中ではありそうですか。
私で言うと健康、
健康
で家族、パートナー、
うん、
お金、
うん、
多分最後仕事です。
家族パートナーは同列なんですね。
同列、同列です、うん、
健康、家族、パートナー、お金、
仕事、
仕事
が一番下。
今じゃあお聞きしてると仕事っていうよりかはもう生活がまず安定してる状態、
あー、そうな
んですかね、
うんうんうんうん、
健康でみんなとすごく幸せに生きてたいっていうのが欲求として強いんですかね。
そうですね、その通りです。
おー、今の仕事っていうのはそういう意味ではどうなんですか、健康と家族とかを幸せにできるような働き方なんですか。
あ、ですね、
お
休みもきちんとこう土日祝とか年末年始お休みできてますし、
うん、
あとそのお給料もすごい高いって皆さんにね比べるとわけじゃないと思うんですけど、自分がその困らない程度の生活はできていますし、社内のなんか人間関係もうまくいってない人もいますけど、自分はそんなにその揉めたりとかは今のところないかなと思ってるので、安定して働けてるなとは思ってます。
いや、もう何の悩みもないじゃないですか。
そうですね、まあ、悩まなくていいと言われれば、まあ、そうなんですけどね、
はい、
なんか、まあ、このままでいいのかなっていう
悩みですよね。このままでいいのかなっていう悩みですよね。
そうそうです、そうです。
今のお話を通して、
はい、
僕ほとんど質問させていただいたと思うんですけど、
はい、
藤子さんの中での優先順位も分かりました、
うんうん、
まあ、仕事上のすごいガンガン攻めてた時代と今の安定している時代を振り返ると別に今の方が良さそうです、
はい、
でさっき言ったプライベートでやりたいことがあるので、
うんうん、
まあ、そこはうまく切り分けてやっていきます、
うん、
っていうふうにどんどん整理していった結果、藤子さんの中でどうですか、なんかその今後成長しなくていいのかなっていう不安っていうのはまだそこは取り除けてないですかね、それとも、あ、別にそれでいいかっていう感じになってきてる感じですかね。
それでいいかって感じになってきてます。
じゃあ最悪評価が下がって会社辞めなきゃなって思ったとしてもいいかなと思いますか。
それはいいかなと思ってます。
そしたらじゃあ田舎に引っ越して動物と戯れながら、まあ、自分のできる限りの仕事をして生きるって道もありかなみたいな。
そうですね。
おー、なんか今の話はその自分の中では受け入れられてますか、そのさっきこれでいいのかなっていう不安に関して。
ああ、 受け入れられてる、
うん、なんか要はそれをもういいかなって思えることがまあ受け入れなんだと思うんですけど、
うんうん、
いいかなって本当に踏み落とせてるか。
あー、そう言われると腑に落ちる、どうなんだろう。腑には落ちてないかもしれない。しょうがないかって思ってます。
あー、そうか、じゃあ諦めみたいな感じですかね。
諦めみたいな、なんかこういう性格だししょうがないかって、はい、思ってますね。なんか今のその状況、例えば明日こう評価の面談があります、目標発表してくださいって言われた時に、あ、まあ、じゃあどうしようってあたふたはすると思うんですけど、
うん、
なんか長期的な目線で自分の性格とか今のこう優先順位を見ると、まあまあいいかな、しょうがないかなって思います。
おー、でもなんかそれっていいなってすごく聞いてて思ったんですけれども、なんかその人間の欲求ってやっぱ複雑なので、1個とか2つとか3つとか単純なものではないなと思ってるんですね、
うんうん、
やっぱりなんか1個を今、まあ、自分の性格的にしょうがないかなっていうのも安定したいっていう欲求じゃないですか、
うんうん、
しょうがない、ここに留めておくのが一番今安定ゾーンに入ってるわけですよね、
うんうん
うん、でもこれをなんか崩してまでまた別の欲求を追うとこっちも崩れるし、
うんうん、
で最後それにしょうがないかなみたいな状況で、なんか自分の欲求を複雑のまま理解するみたいな、
うんうんうんうん、
そういうもんだよねみたいな、そういう矛盾って人間だから発生するよねみたいな。
うんうん、うん、よくねみんなもでなんかおっしゃってますよね皆さん。
あ、そうですね、
うん、
はい、なんかシンプルな答えとか明快な解決策ってついつい見出したくなるとは思うんですけど、
うんうん、
逆にこれが今の現状が一番いいベストアンサーで、
うんうんうん、
実は最量だったりするのかなってちょっとやっぱお聞きしてて思いましたね。
あー、なるほど、そっか、そうかもしれない、
かもしれないですかね。
かもしれない。
で、あとなんかもう一つ、せっかくこれ才能ラジオなので才能的な観点でもう一つ質問させていただくと、
はいはい、
じゃあ全く今みたいな状況って過去にありましたか、似たような部活動とか中中高大とか、なんかどの状況でもいいです。安定した自分がうまくこうバランスを取って生きてる自分っていうのは過去に経験したことありますか。
はい、です。
初めてですか。
初めてです。
おー、で、ちなみに穏やかとかなんか安心とかそういうのは今人生の中でどうですか、ランキングつけるなら今って何位ぐらいですか。
今1位です。
おー、すごい。じゃあ今までの過去はやっぱりこう安心を得てない状態で生きてたってことですよね。ようやくたどり着いたって感じなんですかね。
あー、どうなんでしょうね。この子供の頃とかその家族にはすごい恵まれてたと思うので、友達とか、
うん、
なので困ることやあんまり足りないって思うことはなかったんですけど、やっぱ自分の中でそのなんかこんなんじゃダメだとか、もっとなんか都会のこんな感じでやらないといけないみたいなのをずっと思っていたみたいなのがありましたね。
そっか、そういうなんかそうじゃなきゃいけないかもしれないっていうことをやってみたら別にそうじゃなかったなってことにたどり着いたってフェーズなんですね。
ああ、そうですね。なんで20代多分後半ぐらいまでずっとそんな感じでしたね。
ああ、そうなんですね、
うん、
じゃあもうなんか今才能論的にって質問させてもらったのは、
はい、
なんか過去に同じ繰り返してうまくいってるパターンがあったらそれはその自分の中で一番うまくいくフェーズとしてハマりやすいよねっていう回答したかったんですけど、
うんうん、
でも今多分この安心したフェーズでうまくいってるんだったら今後未来たとえ迷ったとしてもそれは迷った人生を迷った人生楽しんでもらって、
はい、
もう一回多分今のようなバランスの人生にたどり着くと、
うん、
あ、やっぱり私の生き方これが良かったんじゃないかなみたいな指針になるちょうど一番いい材料のフェーズなのかなって今お聞きしてて思いました。
あ、なるほど。
この時のことをまた思い出せば基本的にはブレない、
うんうんうん
う
ん、
うまくいくみたいな。
なるほど、そっか、そうですね。あ、ちょっと聞く人によって捉え方が変わるかもしれないからここはちょっと公開するかどうかはお任せしたいなって思うんですけど、
はい、
なんか私その発達障害の傾向があるって言われたことがあって、
全く今のでは感じられないですけどね。
で、その ADHD、
はい、
なんでちょっとこう多動じゃなくて、
うん、
こう動き回っちゃうみたいなの出なかったんですけど、頭の中がいつもうるさいとか忙しいとか、
うん、
こういう方向らしくって、まあ、忘れ物が多いとか、
はい、
家の片付けが苦手とか、
うん、
優先順位がその人が求めてる優先順位じゃなくて自分の目の前にあるものからやっちゃうとか、
うん、
みたいなあの方向性なんですけど、
うん、
言われたのがその前仕事をしまくっててうまくいかなかった時のことで、うん、30ぐらいになってからその薬を飲み始めたんですね、
はい、
発達障害の。そしたら結構なんか頭の中が静かになったりとか、
うん、
なんかその衝動性を抑える みたいな薬だと思うので、
はい、
なんか静かに過ごすことが嫌じゃなくなってきたんですね。だからその今の自分はすごくこう安定してるし楽しいし好きだなって、今の状況は好きだなってとっても思うんですけど、これが本当の自分じゃないかもしれない、薬をやめたらまたトゲトゲするイライラするみたいな状況になっちゃうんじゃないかみたいなのはすごく思ったりします。
あ、それはなんか不安なんですか、もしそうなっちゃったらトゲトゲしちゃったら大丈夫かなとかっていう不安を抱えてるってことなんですか。
うん、ですです。だから今の安定する、その今事務職やってるんですけど、
うん、
事務職をやれる自分って、その薬を飲んで状況というかこう、動きたいとか衝動を抑えるようなここになってるのでできてるから、まあ、楽しいし安定した状況が楽しいと思える自分だと思うんですけど、そうそうやめたらまたこんな刺激がないのじゃダメだって思っちゃうんじゃないかって。
なるほど。今の話を聞いてちょっとふと思ったんですけど、
はいはい、
これ別に僕らの研究結果で出てる話じゃないんですけど、個人的にずっと思っていることがあって、
はい、
その ADHD だったりとかうつ傾向があるだったりとか発達障害とかあるとかっていろんなものがあると思うんですけど、僕全部個性だなっていうか、もはや才能の一つだなと捉えてまして、
うんうん、
多くの人たちが安定してる人たちが多いように見えていて、
うん、
でかつ安定することが社会の善であるというなんか文化的なものが存在してて、特に日本の場合は、その中ですごくこう落ち着かないっていう人に対して異端者だみたいなラベルを貼るじゃないですか、
うん、
だから分かりやすく名前がついてるんじゃないかって思っていて、
うん、
でこれはまず確かに、すみません、精神科学的な観点で言うと、
うん、
それはそういう名前をつけなきゃいけないのかもしれないんですけど、
うん、
でも一つのやっぱ個性であり、
うん、
こうしてそこの中に才能が溢れてるんじゃないかなって感じていて、
うん、
多分おそらくその社会性で傷つくことも損することもおそらくあるとは思うんですよ、
うんうんうん、
でそれはなぜ起きるかっていうと、今の落ち着いている藤子さんの状況に適合した周りが形成されてるからなんですよね。
あー、なるほど。
今の友達も安定した藤子さんに期待をして接してるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから落ち着かない藤子さんに期待はしてないので、期待を裏切られてびっくりして嫌われるという現象が起きるだけで、
うんうん、
これは単純に今度薬を飲むのをやめて落ち着かない藤子さんを貫き通したら、それに期待をしてくれる友達や仲間たちが増え環境が整っていくというフェーズが入るので、一定期間苦しいんですけど、そこを突破するとめちゃくちゃ自分の才能に合った発動条件の場所に行くということができるんですよね。でそして多頭なのでたどり着けるんですよね。
そうなのかな、めすごい苦しい何にも満足できないみたいな、すごい苦しかったですよね。
それはいつまでですか、ちなみに。
え、本当20代終わるまでずっとですね、30代になる前
ぐらい。あ、まあここでね、なんかじゃあ薬やめてみて試してみたらどうですかなって無責任なことは言えないんですけど、
うん、
多分おそらくおっしゃる通りめちゃくちゃ苦しかったんでしょうね。だしもう一回やったら多分苦しくなると思います、正直でなんかもう一つなんか概念としてなんですけど、
はいはい、
システム1、2っていう表現があって、こう心理学とか行動経済学の部門で言われてる概念なんですけど、まあ、すごい簡単に説明すると、こうシステム1っていうのは本能的で、システム2っていうのは理性的だよねっていう考え方があって、まあ、人間っていうのはまずシステム1が考えなくて分かっちゃうというフェーズがあるんですね。で考えないと分かんないっていうのがシステム2なんですよ。考えなくても分かるっていうのは本能で生きてるからなんですけど、本能で生きてる自分っていうのはすごい辛くないはずなんですよ本来。でもさっき藤子さんが辛いって言ったのはシステム2でシステム1を俯瞰して見ちゃってるので、夜の時間帯とかになるとか一人の時間になるときに、まあ、なんで私あんなことしちゃってたんだろうとか、なんかずっとこんなこと考えてるんじゃないかなとか、なんか自分を自分でこうメタ認知しすぎちゃって、それで辛くなるみたいな傾向とかで、ちなみになんかすみません、これはよくある傾向らしいんですね、こういうのって、
はいはい、
でなんか藤子さんの場合はこれにハマったりしますか、それともハマらないですか。
へー、ハマらないと思います。
どのポイントか、じゃあなんか例えば辛くなるポイントだったりしますか。
考えられないんですね、俯瞰して見れない、全く
俯瞰して見れないけど辛いっていうのはどこで辛いと感じますか。ちなみに
考えたいけど考えられない、なんかあの時 例えば今日の仕事すごい大変だったって思ったのに、なんで大変だったかを思い出せないんですよ。
なるほど。
自分が何をやったかとか、まあ、振り返りができなくて全く。
あ、じゃあもうずっとシステム1で動いてる感じなんですね。
そう、ずっとシステム1で、その目の前に来たことも打ち返して打ち返してみたいな。
はいはい。え、でもそれを振り返れないことがなんで辛いんでしょうね。なんかもしかしたらそこに鍵があるような気がしてて、
あ、
辛いと思ってしまうのは何かそうじゃいけないと思ってる自分がなんかあったりするんですかね。
うん、そうじゃいけないと思ってる自分がいます。例えばうまくいかなかったことがあったら振り返って改善しろってよく、まあ、言われるというかあると思うんですけど、
はい、
その改善ができないからずっと苦しいまんまだし、そのなんで苦しいのかとか、上司の人に仕事が多すぎてここのこういうところがこうだから時間内に終わりません、助けてくださいみたいなのも言えないから苦しいとかだと思います。
言いたいけど言えないんですね。
言いたいけど言えない。
あ、もう自分をコントロールできないんですね、あんまり。
コントロールできない、できないです。なんかお腹空いたらもうたくさんお菓子食べちゃうし、
はいはいはい、
その友達から誘われたらどんな疲れてても行くしみたいな。
うん、
うん、
めちゃくちゃ本能と欲求で生きてるみたいな感じの状態なんですね。
そうです。
そっかそっかそっか。
多分その、うん、なんでしょう、そういう本能型の人でも、
うん、
すごい言語化が上手な人とか、一緒に合わせて頭の回転がすごい速い人とかだと、
うん、
起業家になったりとか、
うん、
もうなんかバリバリ営業マンとして働いたりとかしてると思うんですけど、自分の場合はその上手に言葉に出すっていうのがすごく難しかったので、
うん、
特性を生かせずに来てしまったで、今抑えてるっていう、抑えてるっていうか、まあ、ちょうど良くなったのかな、
うん、
感じなんです。
あ、そういうことですね。なんかそう抑えることによって結構考える力とか整理する力養われたんですか。
養われたと思います。多少俯瞰的に見えるようになって、今日何したとかを思い出せるようになったのと、そういうあなたはそういう特性があるねっていうふうに判断というか診断されてから、
うん、
本読んだりとかで勉強して、そういう特性の人はこういう整理の仕方をして気をつけましょうみたいなのがあったりしたんで、それを実践したりしてちょっとずつできるようになっているからかなと思います。
おってことはやっぱその能力自体を持ってるってことなんですね。引き出しとして今までちょっと使えなかっただけの可能性ちょっとありそうですよね。
そうですね、うん。
もう一つこのこういう人がいるよっていうパターンなんですけど、
うん、
その人は ADHD とかではないので、薬をやめるやめないとか本当にちょっとお医者さんの判断に任せた方が絶対いいと思って僕は何も言えないんですが、めちゃくちゃこう本能でシステム1で生きてました。でシステム2で生きるようになりました、
はい、
でそうするとシステム2で生きれるようになったんですよね、
うん、
でこれが習慣化づいて要は才能っぽくなっていって、
うん、
ついついやっちゃう行為として物事を整理する、俯瞰して考えるみたいな能力がついた、
うん、
で今度システム2寄りの人生を一回やめてみて、もう一回本能に戻ってみるという人生をやりました、
うん、
これ僕もちなみに同じようなパターンでやったりしてるんですけど、
はいはい、
何が起きるかっていうと癖づいちゃってるので、システム2が、
うん、
本能でもう一回生きたら、あれ意外と社会性身につけたまま本能で生きれてるっていう自分を体験することだったりするんですよね。
あ、そうなんですね。すごい。
だからその暴れてる自分と整理する自分を体感することが同時並行でできたりするっていう傾向があって、
うん、
まあ、昨日相談いただいた方がいて、
うんうん、
ちょ別のセッションで、
はい、
もうまさしくその方とかはすんごい賢くて、
うん、
なんかすごいロジカルでコンサル寄りの人なんですね、
うんうん、
でもなんか話を聞いていくと、もうすごい幼少期の頃から本能で生きてる人だったので、もう一回本能で生きたらいいんじゃないですかって普通にお伝えして、1週間やってみてくださいよって言ってやったら、
うん、
めちゃくちゃ生き生きした顔で1週間戻ってきて、
な
んか前よりうまく生きれてました本能で生きてもって言って、ちょっとめちゃくちゃいい結果が起きたんで共有させてくださいみたいな結果になったんですけど、
あ、すごい、
うん、これはもう本当にまさしく才能がナチュラルに自分の元々あった本能の才能と後天的に見つけた才能をうまく掛け合わせて使えてる状態っていう生き方もあるので、
うん、
さっきおっしゃってた薬やめたらもう一回その自分が本当の自分なのかどうなのかっていうのが分からないっていうのも、
うん、
なんかお医者さんが、まあ、やめてみたらって OK なら試してみるのももしかしたらいいかもしれないですね。
なるほど、ありがとうございます。
でなんかあの今日せっかくこのラジオに出演いただいてるので、
はい、
なんか藤子さんの才能を見させてもらってもいいですか。
あ、ぜひお願いします。
ありがとうございます。